特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当のお知らせ。令和8年度の手当額が次の通り変更になります。表があります。区分、特別児童扶養手当1級、令和7年度5万6800円、令和8年度5万8450円、支給月、4月、8月、11月、備考、令和8年8月支払い、令和8年4月から7月分から変更。特別児童扶養手当2級、令和7年度3万7830円、令和8年度3万8930円、支給月、4月、8月、11月、備考、令和8年8月支払い、令和8年4月から7月分から変更。特別障害者手当、令和7年度29,590円、令和8年度34,50円、支給月、2月、5月、8月、11月、備考、令和8年5月支払い、令和8年2月3月分は変更前の額、令和8年4月分は変更後の額から変更。障害児福祉手当、令和7年度16,100円、令和8年度16,560円、支給月、2月、5月、8月、11月、備考、令和8年5月支払い、令和8年2月3月分は変更前の額、令和8年4月分は変更後の額から変更。受給には所得制限がありますので、所得状況届を提出してください。なお、届出用紙は8月上旬に対象者の方に送付します。提出がない場合には、8月以降の手当が差し止められることもありますので、ご注意ください。問い合わせ、福祉課障害福祉担当、電話22-1992。児童手当のお知らせ。児童手当の現況届は原則提出不要ですが、6月上旬までに市から現況届が届いた方は、必ず期間内に提出してください。対象となる方の要件は、離婚協議中の別居の方や、学生以外で親の扶養になっている等です。提出期限、6月30日、火曜日。なお、提出がない場合、支給が受けられなくなります。また、養育状況、住所氏名、離婚など変更事項があった方は、別途届出が必要です。問い合わせ、子ども・子育て課・子育て支援担当、電話22-1115。詳しくはこちら、二次元コードがあります。家族介護教室で認知症サポーター養成講座を実施します。対象者、認知症について学びたい方、どなたでも可能。定員20名、参加費無料。認知症の基礎知識を学びたい方、認知症の家族への対応に悩んでいる方に、認知症への対応の講座を行います。修了者にはオレンジリングをお渡しします。日時、6月17日、水曜日、13時30分から15時。場所、保健福祉センター2階会議室。講師、看護師、家族ケア専門士、森崎聡氏。問い合わせ、申し込み、長寿介護課、介護支援担当、 地域包括支援センター、電話 234313、 木造住宅の耐震化費用を補助、無料木造住宅耐震診断、対象住宅1、昭和56年以前の建築、2、2階建て以下で延べ床面積300平方メートル以下、3、戸建て、居住の有無は問いません。耐震化等各種補助金、耐震シェルター設置工事、耐震診断総合評点 0.7 未満の住宅に耐震シェルターを設置、補助額36万円、ブロック塀の撤去、市の指定路線に面する倒壊の危険があるブロック塀、補助額、解体費用の3分の2以内、ただし上限26万円、その他、事前・着工前に申請が必要です。令和9年2月26日までに施工・支払いを完了すること、予算上限に達し次第終了。問い合わせ・申請、移住・定住促進課、住宅管理担当、電話 45-7634。 水害・土砂災害を想定した防災訓練に参加しましょう。6月14日日曜日実施。避難訓練当日の流れ。午前7時30分、高齢者等避難発令予告。地区長、自主防災会長へ連絡。午前8時0分、警戒レベル3、高齢者等避難発令、要配慮者避難開始。午前8時30分、避難指示発令予告。地区長、自主防災会長へ連絡。午前9時0分、警戒レベル4、避難指示発令、一般市民避難開始。午前9時30分、情報伝達訓練。1、地区長等、指定避難所以外へ避難した人数の報告。午前10時0分、避難指示解除。訓練終了。2026年6月ごろ実施予定の新しい防災気象情報の写真が載っています。白、レベル1、早期注意情報。今後の情報に注意しましょう。木、レベル2、注意報。どんな危険があるか、どうやって逃げるか、お家の人と相談しましょう。赤、レベル3、警報。お年寄りなどの逃げる時間がかかる人には、早めに逃げるよう呼びかけましょう。紫、レベル4、危険警報。災害が発生してもおかしくありません。危ないところからすぐ逃げましょう。ここまでに絶対逃げましょう。黒、レベル5、特別警報。すでに氾濫や土砂崩れなどが起きているかも。少しでも安全なところに行こう。崖などから離れた部屋へ、建物のできるだけ高いところへ。減災チャレンジ。フェーズ1、ハザードマップを確認しましょう。ハザードマップは、韮崎市公式ホームページや防災アプリでご確認いただけます。韮崎市ハザードマップのウェブ版と、浸水の深さの目安のイラストがあります。フェーズ2、マイタイムラインを作りましょう。風水害の発生に備えて、一人一人の家族構成や生活環境に合わせて、あらかじめ作成する自分自身の避難計画です。いつ、どこへ、誰と、どのように避難するかを 事前に計画し、家族で共有しましょう。フェーズ3、防災備品、テント、段ボールベッド、災害トイレ等を組み立てましょう。地区で避難所運営委員会を作り、避難所内の配置や運営を市職員と一緒に考えてみましょう。段ボールベッド、災害トイレ、運営委員会の様子の写真があります。各地区の指定緊急避難場所の確認はこちらから。二次元コードがあります。各種詳細情報は QR コードから。ハザードマップ、マイタイムライン、防災アプリ、韮崎防災行政ナビ、アップストアからダウンロード、Google プレイ、それぞれの二次元コードがあります。問い合わせ、総務課、危機管理担当、電話、459368、広報韮崎インフォメーション、講座、食文化クラブ、中級出前講座、無料、夏野菜をテーマに、座学、調理実習、盛り付け、試食など、伝統料理のノウハウを学ぶ講座です。日時、9時30分から13時。1回目、6月12日金曜日。2回目、7月17日金曜日。3回目、8月7日金曜日。場所、市保健福祉センター2階調理室。定員25名、市民20名、市外5名。対象者、調理できる初級講座修了者で、全3回受講できる方。持ち物、エプロン、三角巾、マスク、飲み物。講師、森谷蘭子。調理師、防災士。申し込み、電話、229944。料理教室、参加費無料。夏バテに負けない簡単レシピ。初めての梅干し、じゃこ梅飯、ほか。日時、6月21日、日曜日、10時から13時。場所、ニコリ調理室。材料費5000円。定員15名。持ち物、エプロン、タオル、お持ち帰り用容器。申し込み、シルクロードライン、おかみさん会、鳴島。電話、090-8688-9028。イベント、親子ふれあい体験教室、無料。言葉のキャッチボールを楽しもう。親子発声教室。元 NHK 甲府放送局キャスターの山形由紀子さんから学ぶ、心に響く話し方や早口言葉に挑戦しよう。日時、7月4日土曜日、10時から11時30分。場所、市民交流センターニコリ3階多目的ホール。講師、フリーアナウンサー山形由紀子氏。対象、市内在住の小学生親子。定員、親子8組。持ち物、飲み物、筆記用具。申し込み、6月15日月曜日から定員になり次第締め切り。申し込みはこちらから、二次元コードがあります。問い合わせ、教育課障害学習担当、電話457209。募集、 市営総合運動場芝生広場の愛称を募集します。令和8年10月頃にオープン予定の芝生広場の愛称を募集します。地域に親しまれる名前をぜひご応募ください。募集期間、6月1日月曜日から7月31日金曜日まで。対象、市内在住、在勤、在学の方、または施設利用経験者。応募方法、1、メール、氏名、住所、年齢、連絡先、愛称、理由を記載。メールアドレス、nirasakichuopark@mizuno.co.jp に、応募用紙を、韮崎総合運動場管理棟、または、韮崎中央体育館設置のポストへ投函。選考発表。1作品を選定し、8月末に市ホームページ等で発表。なお、応募は1人1点。未発表のオリジナル作品に限ります。また、採用作品の権利は市に帰属します。詳細はこちら。二次元コードがあります。問い合わせ、教育課スポーツ振興担当、電話 457257。 保坂自然公園イベント情報。1、コクテール堂さんによる本格的コーヒードリップ講座。日時、6月13日土曜日、10時から12時。参加費500円。服装、持ち物、マイカップ、汚れてもいい服装。間伐材を使ってコーヒーをテーマにした木工作あり。2、整う自律神経、全身の疲労回復ストレッチ。日時、6月20日土曜日、10時から12時。参加費500円。持ち物、動きやすい服装、水分、室内履き、ヨガマット、バスタオルか。講師、SHIHO、志保先生。3、黒文字を使った用字作り&黒文字茶会。日時、6月28日、日曜日。10時から12時、参加費500円。問い合わせ申し込み、保坂自然公園ふれあいセンター、電話374362、メールアドレス hosaka.n.park@gmail.com 市民交流センターニコリイベント。費用の記載がないイベントについては参加無料です。ニコリ主催イベント、電話221121、二次元コードがあります。父の日イベント、大好きな気持ち似顔絵展展示開始。皆さんが描いてくれた大好きな人や家族の似顔絵をニコリ館内に展示します。展示期間、6月1日月曜日から6月21日日曜日。展示場所、1階共用スペース。返却期間、6月23日火曜日から6月30日火曜日。返却場所、1階総合受付。 食品サンプルワークショップ、申し込み必要。本物そっくり、かわいいキーホルダーを作りましょう。なお、1、2、両方参加も可能です。日程、令和8年7月5日、日曜日。会場、1階会議室、567。持ち物、エプロン、汚れてもいい服装。講師、フェイクフードカフェ、姫島真紀子氏。申し込み、ニコリ総合受付で参加費をお支払いください。1、ミニパフェキーホルダー。資格、5歳以上。なお、低学年以下は保護者同伴。時間、13時から13時30分。参加費500円。定員30名。なお、最小開催人数5名。2、カツカレーキーホルダー。資格、小学生以上。なお、低学年は保護者同伴。時間、14時から15時。参加費、1500円。定員、15名。なお、最小開催人数、5名。夏の編み物講習会。SNS で話題の花束コースターを作りませんか？コースターはもちろん、インテリアとしても活用可能。さらに、畳むと花束に。プレゼントとしてもおすすめですよ。日時、7月11日土曜日、10時から15時。場所、1階会議室5、6。内容、かぎ針を使って花束コースターを編む。定員15名。材料費1500円。持ち物、かぎ針4号。講師、山梨編み物手芸の会。申し込み、材料費を総合受付にてお支払いください。大村記念図書館、電話224946、二次元コードがあります。おうち時間を楽しもう、展示。6月は梅雨で家にいる時間がいつもより多くなります。今回はおうち時間を楽しく過ごすのに役立つ本を集めました。展示期間、5月30日土曜日から6月28日日曜日。三つ星シネマ上映会、少年と犬。2025年日本。長谷清舟の直木賞受賞作を映画化。日時、6月7日日曜日。少年と犬、129分。13時30分から会場。14時から上映。場所、ニコル2階会議室9。席数30席。申し込み、6月2日火曜から図書館カウンターにて受付。電話での申し込みはできません。朗読の集い、申し込み不要。6月は市内3つの朗読グループの出演です。日時、6月20日土曜日、14時から15時。場所、ニコル2階会議室9。内容、作品名朗読者の順に読みます。という話、吉田篤弘作、朗読、岡野沢子さん。お母ちゃん、お母ちゃん、迎えに来て。奥田嗣夫作、朗読、清水はじめさん。嘘、太宰治作、朗読、小林理恵子さん。お話し会と折り紙教室、季節の絵本の読み聞かせを行います。その後、折り紙教室を行います。日時、6月13日土曜日、 14時からそれぞれ20分程度。場所、読み聞かせコーナー。対象、幼児から小学校低学年の子供。抱っこの会、わらべ歌、手遊び、絵本の読み聞かせを行います。日時、6月25日木曜日、11時から20分程度。場所、読み聞かせコーナー。対象、乳幼児。大村記念図書館と放送大学共催企画。放送大学公開講座。江戸時代の掛け布団、ヨギについて。事前申し込み必要。参加費無料。ヨギについて、バクの模様を絡めながら、その魅力を一緒に考えてみませんか？講師、山梨大学准教授、岡松めぐみ氏。日時、6月27日、土曜日、13時30分から15時。受付は13時15分から。定員40人程度。場所、ニコリ2階会議室9。問い合わせ申し込み、放送大学、山梨学習センター電話 055-251-2238 子育て支援センター電話 237676 二次元コードがあります。パパとこの日予約必要。パパの子育てを応援。今回は縄文パフェ作りです。日時、6月7日日曜日10時30分から11時30分。場所、韮崎市民族資料館蔵座敷。対象、未就学児と父親6組。子育てワンポイントアドバイス。予約必要。子育ての疑問や悩みをゆっくりお話ししましょう。日時、6月12日金曜日10時30分から11時30分。講師、川辺修作氏。対象、未就園児の親子10組。おもちゃ病院丸見開院日。壊れたおもちゃをドクターが直してくれます。日時、6月14日日曜日13時から15時。おもちゃドクター、日本おもちゃ病院協会所属、三沢智明氏。英語で遊ぼう。予約必要。親子で楽しく英語に触れましょう。日時、6月19日金曜日。1ベイビークラス13時から13時30分。対象、0歳から1歳児の親子6組。2、キッズクラス13時40分から14時10分。対象、2歳児からの親子6組。講師、イタ・スラッタリー氏。中央公民館。電話、201115。二次元コードがあります。夏、みんなで歌おう。参加無料。夏、童謡唱歌を歌って暑さを吹き飛ばしましょう。日時、7月8日水曜日10時から11時30分。場所、ニコリ3階多目的ホール。講師、合唱指導者星ひろみ氏。ピアノ、荒谷涼子氏。定員50名。申し込み、6月3日水曜日から電話で受付。親子でデイキャンプ in 甘利山。先着順。暑い夏、涼しい甘利山で自然散策や食事作りを親子で楽しみませんか？日時、7月18日土曜日 9時から15時、余山駐車場集合。場所、余山周辺。定員、小学生親子8組。講師、NPO 法人余山クラブ、山梨県キャンプ協会。材料費、1人2000円。なお、6月30日までに中央公民館へお支払いください。持ち物、飲み水、野外活動ができる服装、靴。申し込み、6月3日水曜日から電話で受付。森の子育て。子育ての子は樹木の樹。赤松などの苗木を公園内に植えていただく植樹イベントです。なお、参加無料、申し込み不要で当日参加可能です。日時、6月6日土曜日、10時から12時。場所、御台南公園、健康の森ゾーン。ハーブ教室、ラベンダーの摘み取りとラベンダーバンドル作りです。日時、6月24日水曜日、9時から12時。場所、御台南公園、ハーブガーデン。参加費2000円。定員20名。予約必要。申し込み締め切り、6月14日日曜日。問い合わせ申し込み、御台南公園管理事務所。電話、055-285-4712。山梨県シルバー人材センターからのお知らせ。要件、今年度シルバー人材センターに入会して就業を希望される原則60歳以上の方、受講日までにシルバー登録が必要です。なお、公共リサイクル施設就業体験については、会員登録は必要ありません。公共リサイクル施設就業体験。シルバー人材センターに興味のある方や、現在、シルバー登録している仕事の職種変更を検討している方を対象とした就業体験会です。日程、7月10日、金曜日。会場、笛吹市、甲府教頭クリーンセンター。定員、20名。締め切り日、6月15日月曜日までにお電話でお申し込みください。基本のパソコン講習。パソコンの操作方法や文書作成の基本知識を、Word、Excel、無料ソフトを使った実践形式で学びます。日程、8月19日水曜日、20日木曜日。なお、2日間参加できる方。会場、会市内。定員15名。締め切り日、6月10日水曜日。受講申し込み書必着。手刈り、刃物研ぎ講習。手刈りでの除草のコツ、道具の手入れの仕方を実技中心に学びます。日程、8月27日木曜日。会場、韮崎市内。定員15名。締め切り日、6月10日水曜日。受講申し込み書必着。木工講習。丸のこ等取扱作業従事者教育。修了証交付。木材加工に関する知識と技術を学びます。日程、9月3日木曜日、4日金曜日、2日間参加できる方。会場、南アルプス市内。定員15名。締め切り日、7月10日金曜日、受講申し込み書必着。ガーデニング講習。バラの植え付けや剪定を中心に、園芸スタッフとして必要な知識を学びます。 日程、9月9日水曜日。会場、昭和町内。定員、15名。締め切り日、7月10日金曜日。受講申込書必着。問い合わせ申し込み、山梨県シルバー人材センター連合会、電話 055-228-8383。 災害協定を締結しました。2月25日に一般社団法人リバイブジャパン、3月26日に山梨県介護福祉タクシー協力会、4月9日に佐川急便株式会社西関東支店と、それぞれ災害協定の締結式を行いました。一般社団法人リバイブジャパン、被災者の移送や物資輸送、ボランティアの手配、ボランティアセンターの運営支援などが可能となりました。山梨県介護福祉タクシー協力会、8歳児に会員の車両を活用し、避難行動要支援者を指定避難所から福祉避難所へ移送できるようになりました。佐川急便株式会社西関東支店、物資集積拠点での荷役作業への協力や、市内各避難所への支援物資の配送を要請できるようになりました。これにより、食料や生活必需品などの支援物資を迅速かつ安定的に供給する体制が整いました。各団体の方と市長との写真があります。問い合わせ総務課危機管理担当、電話 459368。 本を寄贈いただきました。増形翔平様より、ふるさと研究の題材として活用してほしいと、市内小中学校へ武田のふるさと文芸を寄贈いただきました。寄贈式では、堀川香織教育長が、小中学生のふるさと韮崎の学びの糧にしたいと感謝の言葉を伝えました。本は各小中学校の図書室や韮崎市立大村記念図書館に備え付け、授業や調べ学習などで広く活用していきます。増形さんが教育長に本を手渡ししている写真があります。問い合わせ教育課学校教育担当、電話 457208、FC 富士桜山梨。 FC 富士桜山梨は、富士北陸地域をホームタウンとし活動する女子サッカーチームです。 FC 富士桜山梨の試合が韮崎市で行われます。サッカーの街韮崎で勝利を。韮崎市民の皆さん、ぜひスタジアムに遊びに来てください。試合情報、場所、韮崎市中央公園陸上競技場 VS ディオッサ出雲 FC。 日程、6月7日日曜日12時。高校生以下は観戦が無料です。山梨県出身の選手、保坂のどか選手、背番号30、ポジションミッドフィルダー、出身藤川町、愛称補佐。サッカーに関しての自分の武器、小回り。五味小春選手、背番号6、ポジションディフェンダー、出身甲府市、愛称小葉。サッカーに関しての自分の武器、ヘディングの強さ、キックの精度。高村千里選手、背番号2、ポジションディフェンダー、出身山中湖村、愛称チー。サッカーに関しての自分の武器、 クロス。さまざまなキッチンカーやブースが登場。詳細はホームページよりご覧ください。FC 富士桜山梨公式ホームページとチケットページ、クラブ公式 SNS、X と Instagram、それぞれの二次元コードがあります。山梨県出身の選手たちや子どもたちと交流する選手の写真があります。問い合わせ、FC 富士桜山梨、QR コードからお問い合わせください。市の人口、5月1日現在、男、13,704人、うち外国人、359人、前月比、11人減、女、13,631人、うち外国人346人、前月比20人減、計27,335人、うち外国人705人、前月比31人減、世帯数12,994世帯、前月比19世帯増。教えてドクター。クエスチョン。スマホ内斜視という言葉をテレビで見ました。スマホで内斜視になってしまうんですか？アンサー。スマホ内斜視とはスマホに限らず、タブレットや携帯ゲーム機などのデジタルデバイスの使いすぎによって急性に発症する内斜視のことです。医学的には、急性後天共同性内斜視と呼ばれる内斜視の一つです。デジタルデバイスの普及やコロナ禍での在宅勤務、オンライン授業によって近年増加しているという報告もありますが、その発症基準はまだ明らかではありません。症状としては、内斜視となり、物が二重に見えてしまうことが多いです。また、デジタルデバイスの長時間使用は、内斜視以外にも、眼精疲労やドライアイなどの原因になります。こういった状態の予防のために、自分で行える方法としては、20-20-20 ルールというものがあります。長時間の近場の作業を行う際は、20分ごとに20フィート、およそ6メートル先を20秒見るというものです。ただし、実際に二重に見えてしまうなどの症状が出てしまった場合は、他の原因の可能性もあるので、お近くの眼科を受診してください。眼科、保坂裕樹先生。休日夜間の緊急医療連絡先。京北消防本部テレホンガイド。電話228181。平日午後5時15分から翌朝8時30分。土曜、日曜、祝日24時間対応。救急安心センター山梨。症状の聞き取りや救急車要請の必要性の案内等。電話、短縮ダイヤル、#7119。ダイヤル回線、055-223-1418。年中無休、24時間対応。小児救急電話相談窓口。山梨県小児救急電話相談。短縮ダイヤル、#8000。ダイヤル回線、055-226-3369。山梨県小児初期救急医療センター。甲府市幸町14-6。電話、055-226-3399。受付時間共通。 平日午後7時から翌朝午前7時、土曜午後3時から翌朝午前7時、日曜祝日及び12月29日から1月3日、午前9時から翌朝午前7時。なお、対応は中学生までです。外科的疾患の対応はできません。有料広告が2つあります。衛生環境を整えるダスキン、ネズミ、シロアリ害虫駆除、あ、虫だ、と思ったらダスキンへ、ダスキンラピス、ニラサキ店、電話 0551-45-7083、山梨県知事登録、京北21ね第1号、日本ペストコントロール協会会員番号、第2541-0番。医療法人、慶心韮崎会、慶心韮崎病院、山梨県韮崎市一つ屋、1865-1、一般病院、療養型病院、通所リハビリテーション、電話、0551-22-2521、診療科目、整形外科、内科、人工透析内科、糖尿病内科、腎臓病内科、外科、リハビリテーション科。慶心韮崎病院は、透析治療、外来での様々な診療やリハビリテーションも受けられる入院施設を備えた病院です。慶心韮崎病院の第二透析室は、プライベートを重視した半個室。透析時間帯の表があります。午前8時30分から14時30分ごろ、月曜から土曜まで、午後13時30分から19時、火曜、木曜、土曜、夜間15時30分から22時45分ごろ、月曜、水曜、金曜、慶心韮崎病院での透析治療のポイント、無料送迎、車椅子か、夜間休日の電話相談対応、夜間透析の実施、入院透析可能、無料 Wi-Fi 完備、透析前後の外来リハビリの実施も可能。広報誌奥付け、広報韮崎2026年6月号、ボリューム941、発行、韮崎市、郵便番号 407-8501、山梨県韮崎市、水神1丁目 3-1、編集、デジタル戦略課、シティプロモーション担当、問い合わせ、電話、0551-45-9173、毎月1日発行、二次元コードがあります。広報誌奥付け、終わり。以上で、広報韮崎2026年6月号、ボリューム941を終わります。音訳は、山梨青い鳥奉仕団、影山睦子、佐藤美代。制作は山梨ライトハウス情報文化センターでした。